タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
応援貢献夢のため、夢のため、夢のため、夢のため。
今日は放送日は6月の2日ですかね。収録が5月の27日、まあ、5月の末ということで、非常にこう税理士事務所としては忙しい時期がようやくまあ終わろうとしているという時期です。まあ、なんで忙しい時期なのかというと、3月の決算の会社が世の中には非常にまあ多いと。まあ学校とかもね、新しい年度っていうのは4月1日から始まると思うんですけど、4月1日から始まって3月31日が1学年、ね、4月になったらまた次の学年に移りますよっていうのがあると思うんですけども、まあ、政府の機関もそうですよね、国も4月から3月っていう流れで動いてまして、でそれに倣ってですね、大企業なんかもこう4月1日から始まって3月31日っていうまあ会社が非常にまあ多いと。個人で事業をされている方はもう1月1日から12月31日っていうふうにまあ決まっているので、これはどうしようもないんですけど、会社は別にその何月を決算日にしてもいいので、まあ、好きに決められると。そうするとなんとなくこう、まあ、3月31日が決算で、4月1日から新しい年度が始まりますよっていう、そういうね組み方をする会社さんがまあ多いかなと。まあ、そこにこだわりがない会社さんというか社長さんなんかでね、これからこう会社作るんだけどいつがいいかねっていうふうに聞かれるときは、こうわざわざこう周りがこうなんだろうね、繁忙期な時にしなくてもいいんじゃないかなということで、個人的にはこう5月決算であったりとか、7月決算であったりとかっていうのを、まあ、個人的にはおすすめはしてるんですけどね。でその3月決算の次っていうのは半年後の9月ですね、9月決算っていうのが次には多いとは言われてます。で3月決算の会社っていうのは、まあ、3月31日になったから、じゃあ損益がいくらで税金いくら払って終わりみたいなことっていうのはすぐ計算できないですよね、もちろんね。3月31日の売り上げもあれば、まだ未払いの経費とかもいろいろあるので、その計算をやるのにまあ2ヶ月かかりますと。そうすると5月31日、まあ、5月中っていうのが決算書を作って確定申告書を出して納税をするっていう、まあ、一つの締めくくりになるので、まあ、それが大体5月ぐらいっていうふうにね、考えると3月決算が多くて、その締めをねしないといけないっていうのが、まあ5月31日までというところです。でうちの事務所はどちらかというとこううまくばらけてるんでですね、決算が、1月決算の会社、2月決算の会社、3月決算、まあ多分何も決算のない月はなかったかな、まあ、まんべんなくという感じではあるんですけど、それでもやっぱり3月っていうのが一番多くてですね、まあ、今週でいうと火曜日に一社決算報告に行って、水曜日に決算報告に行って、木曜日に決算報告に行ってとかね、来週また月曜日に決算報告があってっていうような、まあ、続いているような感じです。で決算報告っていうのは まあ、もちろんね1年分の計算を終わって、いくらになりましたっていう報告で、納税がいくらですっていうような、まあ、話の報告をして終わって、じゃあ新しい1年間始まりますねっていうのが、まあ、想像されるようなところかと思うんですけど、その報告の仕方だともう新しい年度っていうのが2ヶ月過ぎた段階になってのスタートになってしまうんで、若干こう遅くなってしまうんですよね。なので個人的にはこう毎月の試算表っていうのを作る中で、毎月こう、ね、数字を管理していって、3月31日の決算であったとしても、だいたい年明けの1月2月ぐらいには大体のこう着地が見えている状態というのが望ましいかなとは思っています。1月2月の段階で、じゃあ3月これぐらいの売上だったら、利益がこれぐらいなので税金がこれぐらいになりそうですねっていうのも一応見通しをしておいて、で4月5月と計算をする中で、まあ大きなね動きイレギュラーなことがあれば事前にお伝えしますけど、まあそういったものがなければ大体着地に近いような数字でね報告ができれば、納税の計画とかっていうのも、まあスムーズにいくんでですね、まあその辺いきなりこう蓋開けてびっくりっていうのをならないように、そういうストレスを極力排除するようにね、毎月毎月の関わり方が大事なんじゃないかなというふうには思ってます。まあその中でもやっぱりどうしてもこう納税ができないっていうような会社さんはあるわけで、ちょうど今週行ってきた決算報告をしてきた会社さんにもですね、まあ税金が高くなるっていうのはある程度こう想定はしてたわけで、まあある程度というか、まあ金額これぐらいになりますよっていうのはお伝えはしてたんですけど、そのまあコロナ禍でこう決算書がまあ傷んでいるというかですね、あの去年おととし大きくまあ赤字を出しましたっていう場合には、こう繰り越し欠損金って言って、赤字が出た年のそのマイナスをですね、次の年以降に黒字が出た時にはまあ相殺することができますよっていうのがあるんですけども、まあそれをもう使い切ってしまったっていう会社さんの話ですね。繰り越し欠損金を使い切ってしまったので、まあ納税が、まあ、利益が出て、納税が発生しますよっていう話です。で繰り越し欠損があったとかマイナスだったということは、これまでは法人税っていうその利益に対する税金っていうのがまあかからなかったわけなんですけど、今年いきなり大きく何百万もかかりますと。で怖いのがですね、今回この5月末に何百万払って終わりっていうことではなくて、半年後に、まあ、中間納税っていうのがあるんですね。1年分の、まあ、来年の5月にまた1年分の税金を払うものの、まあ、半分ぐらいを、先に1回払っといてくださいっていうこの前払い制度っていうのがありまして、中間納付っていうんですけど、赤字の時にはないんですよね。赤字の時には法人税がゼロなので、まあ、その半年後にも別に法人税というのは前払い発生しないんですけど、今回の会社さんのように、じゃあ例えば、500万円の法人税が発生しましたということになるとですね、5月に500万円の法人税を納付するんですけれども、半年後の11月にその半分を払いなさいという話になるんですよ。まあ、今回500万でしたっていうことは、理論上ですね、1年間また同じ利益が出た場合には来年の5月も納税が500万ありますよね、今回500万納税でした、じゃあ1年後も500万納税がありますよね、じゃあ1年後にいきなり1年分の500万払うのはしんどいでしょうから、中間で1回その半分の250万を払っといてくださいと。で11月に250万を前払いしておけば、来年の5月の時には500万引く250万の、差額ですから、まあ、250万円で済みますよって、ね、そうやってまあ納税を平準化した方が払いやすいでしょうっていうような、まあ、制度なんですね。まあ、平準化して払いやすいでしょうというよりは、まあ、国としてはこう取りっぱぐれがないように前払いをしているっていう、まあ、ところが、まあ、実情かなと思うんですけど、まあ、そういう制度になってるんですね。で毎年黒字の会社は毎年その年に2回税金払ってるので別に問題ないんですけど、今回のように初めてこういきなり黒字でドンとなって法人税500万ってなった会社さんっていうのは、この5月に500万払って11月に250万を払うんで、 この1年間このね2023年っていう1年で見た時には750万円の税金を払わないといけないんですね。でもちろんそのそれだけ利益が出てるので払いますよねってねいう話ではあるんですけど、やっぱりその過去の借り入れっていうのが多いわけですよ。借り入れ金っていうのが多くて、まあその返済をしないといけないっていう流れになってますから、返済をする資金を残しながら納税をするっていうのは一括じゃ無理だねっていうまあ話になりまして、で、どういうふうに分割して払っていこうかっていうのを、まあ、後日、税務署に行ってですね、まあ、交渉うちは、まあ、相談というかね、させてもらったという会社さんがありました。何でしょう、払えるだけとりあえず払っておいて、で税務署から足りませんよって言われたらその時に差額を払うとかっていうやり方もあるんでしょうけど、分割で払う時っていうのは、払えないっていう理由を書いてです、まあ、そういうその申請書があるんですけど、申請書を書いて出せばですね、その延滞税っていうのがつかなかったりとか率が低くなったりとかっていうものがあるので、まあ、それはね一括で払うのがどうしても厳しいときには事前に、まあ、事前にっていうのは要は5月6月入ってからだとそもそも期限遅れになっちゃいますから、5月中にですね税務署に行って分割で払いたいんですけどっていうことで納税の猶予というかね、まあ、緩和処分っていう、申請書があるんですけれども、まあ、その分割で払うんで理由はまあ返済があって資金繰りが一括は難しいんでっていうふうな話をしてもらってですね、書類を書くと、ものすごいなんかもう難しそうな書類なんですよ。緩和処分申請書とか、収支の明細書とか財産目録っていうのを書いて出さないといけないんですけれども、そこまで厳密にか、まあ、書かない、まあそれはね書かないといけないんですけど、そこまで厳密じゃなくてもですね、税務署の人は話は聞いてくれるので、こういう理由で例えば500万円のところをね、100万円の5ヶ月払いにさせてくださいとか、っていうような話にすれば聞いてもらえますんでね。で今回ちょっと難しかったのは、そのじゃあ前半で500やっぱり5月に500万払いなさいと、で次は11月に250万円だよっていうことなんで、あんまりこう1年も2年も分割にするっていうのはやっぱり嫌がられるんですよね。まあ、基本的には次の納税が発生するまでの、10月までに払ってください、まあ、6回に分割して払ってくださいねっていうような話なんですけど、でもそれでも金額が高いと。で11月以降また中間分の分割をしないといけないね。11月に今度250万一気に払いっていうのもなかなかしんどいので、まあそれはそれで分割にしましょうよっていうまあ話なんですけど、それもやっぱり分割になるでしょうねっていうまあ話をね、社長とするわけですよ。とりあえずこの500は何ヶ月かに分割として、秋の次の250万は250万で分割していきましょうよっていうんだったら、もうその、合計した750万を1年間かけて分割した方が平準化が図れるよねっていうまあ話で、まあ税務署に相談に行ったっていう感じですかね。でまあ一応その話の流れ、その内訳っていうのはいろいろちょっと細かい話があるので割愛しますけど、まあ結論としては1年かけてその2つをまあ平準化してね払っていくっていうまあ話にはなりまして、でその申請書を出せばね、そういった追加のものっていうのもかからずにね、できるので、まあ、良かったのかなというところはあります。まあ、あとはそれはあくまで税務署の話なので、県、広島県とかですね、広島市に関してはまた別にそういった相談分割の話をしたりとか、県とか市にそれを話をしてもそのなんとか申請書みたいなのがないっていうね、これはもう単純に遅れて出すだけなんで延滞がつきますよっていう話だったりとか、そういうことになります。で延滞の率っていうのも結構高いので、なんか変な話、銀行から借りて払った方が銀行の方が利率が安いんじゃないかってね、国の本当に税率、 延滞の率とかって高いので、あの銀行から借りて払った方がいいんじゃないかっていうような、利息だけ見るとそういうねこともあるんですけど、まあ、やっぱりその税金は何か払うために貸してくれるか、要はその今まで赤字だったりしてね、分割でちょっと厳しいよっていうところに税金がを払うっていう理由で貸してくれるかっていう問題が一つと、まあ、あとそういう状態なんで、こうやっぱり信用枠っていうのを残しておきたいんですよね。そこで税金のために借りて払ってしまうと、もうそもそも次に銀行から借りるときに、この前いくら借りたから残りはこれぐらいだよっていうようなね、あの話になっちゃいけないので、そこで使うのはもったいないんでね。やっぱり税金は税金の分割として払っていって、信用枠を取っておくっていうようなね、話もやり方としては大事なんじゃないかなというふうに思います。会社で車を買うときとかっていうのもそうですね。あの、もちろん一括で買えればいいんでしょうけど、こう、車のローンを組むとかリースを組むって結構利率が高いんですよね。あの、リース会社の。だから一番いいのはやっぱり銀行から借りて、設備資金なら借りやすいんでね、設備資金として利率を安くして借りておいて、一括で車を買うっていうのがね、まあ、トータルではいいというふうには言われてるんですけど、まあ、そこでこう信用の枠を使ってしまっていいのかどうかっていうようなね、まあ、話だったりもあるんじゃないかなというふうに思っています。一旦休憩入りたいと思います。ラジオパーソナリティになってもう3年目かな。この5月っていうのはいつもなんかこういった決算の話をしているような気がします。ちょっとふとこう気が抜ける時期なのかもしれないですね。5月末にラジオを特にゲストさんを呼ばない時なんかは、ついこういう決算の振り返りなんかをして話をしたくなるので、まあ、3月の個人の確定申告が終わった時期とかね、どうしてもこういう話になりがちなんですけども、来週行くお客さんの決算報告っていうのは、まあ、またこれもね、あのありがたい話というか利益が出ていて納税っていうね、まあ、話にはなるんですけども、まあ、この前行った会社さんとは違って、今期はまだその繰越欠損金っていうのが残ってたので、まあ、ほぼというか全部使い切った上で、出た利益に関しても、まあ、そんなにこう大きな税金がかからずにいけそうだなというようなところはあるんですけども、今度こう次の1年っていうのがね大変なんですよ。要は繰越欠損金がなくなったぐらい利益が出てました。で、今年はもっと出るだろうっていうふうに、まあ、社長おっしゃっていて、まあ、実際そうなってる、あの数字的にもそうなってるんですよ。売上がどんどん上がってるんで、このままいったら、まあ、結構な利益が出て結構な税金になるでしょうねっていうのは見込みが立つわけですよ。で、そうなった時に、まあ、だから今すぐできることっていうよりも、まあ、こう1年間通してね必要なものを買うとか、そういってかこう着地を見ていくんですけど、どうしても最初に決めておかないといけないものっていうのがあって、それがあの役員の報酬なんですね。役員さんの報酬と役員さんの所有っていうのは最初に決めておかないといけないんですね。昔、どれぐらい昔だろう、20年ぐらい前かな、20年ちょいぐらい前はまでは、別にそういったルールはなかったので、利益が1000万でそうですって、じゃあもう決算の直前にね、で役員賞与ボーナ私に役員ボーナ、社長にボーナス1000万払ってトントンにして法人税ゼロねみたいな、そういったまあ話、まあ、社長のボーナスはボーナスで所得税がかかるので、実際どっちがっていうのはまあその時々でシミュレーションはしていたんでしょうけれども、まあ、それでもやっぱり個人にバーンと払って終わりっていうようなね、こともやっぱりよくやられてたみたいでですね、それをまあ防ぐために役員さんの給料と、ボーナスは最初に1年分決めときなさいっていうルールになったんですね。 でも従業員さんだったら別にいつでもね、その昇給がどうとか、決算賞与とかね、夏のボーナスがいくらとかっていうのは自由に、まあ就業規則とかね、給料の規則の中での話ではあるんでしょうけども、まあ自由に決めてくださいねっていうまあ話なんですけど、役員さんはそうでもいけば、そうもいきませんよと。ということは、この決算報告のタイミングでですね、まあ決算報告イコールまあ株主総会みたいなイメージあるんですけど、まあ株主総会とかでね、役員報酬を決めるんですけども、向こう1年間いくらにしましょうよっていうのが結構またこれ悩ましいんですよね。ある程度の金額にして、まあもちろん所得税と社会保険料は増えますけど、まあ社長の個人財産をね増やすとか、今までこう赤字でカツカツの中でやってきた生活費をもう少し多めに取ってもらうとかね、そういった形でいくらに設定しましょうかっていうようなことを決めたりしないといけないっていうのが、まあ来週の会社さんですね。非常に難しいですね。給料をいくらにするかによって手取り額っていうのもまたね大きく決まってきますし、上げすぎたら今度、まあお子さんがいらっしゃった場合、その保育料とかね、なんかそういったところに影響が出たりとか、まあいろんなところに、まあしわ寄せが来るっていう言い方、表現はあんまり良くないんですけどね、影響が出てきてしまうっていうのがあります。で、まあ社長プラス、まあ今まではこうね、扶養の範囲でお手伝いをされていた奥さんなんかもね、役員で入られてる方で、今までは非常勤だったけど、まあ常勤でこれから毎日出ていくんで、報酬上げましょうっていうようなね、時なんかは、改めてこう社会保険に、まあ社長の扶養から外れるんで、ご自身で入らないといけないとか。でもそれでもね、役員であれば一回決めたらもう1年間そのままでいかないといけないっていうのが縛りがあるんでね、その計算をして、でじゃあ6月からいくらいくらにしていきましょうねっていうね、まあ話、まあもちろんそので来年の同じ時期にはまた変更することもできますし、どうしても資金繰りがとかっていう話になるんであれば、期の途中でもですね、まあ、法人税的にはちょっと損になるんですけど、会社の経費にならないっていう、まあ、差額がならないっていうやり方になっちゃうんですけど、途中でもまあ変更、金額的な変更をすることは別にできるといえばできるので、っていうことも踏まえながらね、決めないといけないっていうのが、まあ来週の会社さんですかね。で、あと来週もう一件あるのは、もう報告自体は済んでいるので、電子申告をして、まあ、確定して納税も済んでっていう、納付書はもう別途郵送してね、終わってるっていう会社さんの社長と会うんですけど、その人は、今度は相続税のシミュレーションの話ですかね。今回その計算書ができたので、会社の株の値段ですかね、この会社、あなたの会社はいくらですよってね、まあ、頑張ってる会社のこう価値を数字でドンって言われるのもあまり面白い、ね、金額によっては面白くないんでしょうけど、それを出しておかないと、まあ、相続税っていうのが計算ができないんでですね。で、まあ、いろんなこう不動産もそうだし、株の考え方、計算の仕方っていうのもいろいろあって、まあ相手がね、この金額でも買いたいと思えばその金額で売るっていう、売ればいいんですけど、ただ相続税とか、なんか税金を計算する上においては、ある程度、ある一つのやり方でね、決まったやり方で計算をしないと、税金が不公平っていう話になっちゃいますから、まあある一定のルールがあるんですよね。で、それで計算をして、こうなります。じゃあ、将来的には、これぐらいの税金がかかりますよっていう話をして、じゃあ株式を少しずつこう息子たちに贈与しないといけないのかねとかね、どういうふうに分散していこうかっていうような、まあ将来的な事業承継まで含めたお話であったりとか、そういうことをしていくっていうのが、まあ来週の話です。なんかやっぱり会社さんによっていろいろあるなというところですかね。まあ、あとは今週会った会社さん、今週会った会社さんはまだそれでもこう 赤字っていう会社でね、設立してまだそんなに何年も経ってないっていうようなね、会社さんで、まあ赤字が続いていたんですけど、ようやくこう兆しが見えてきてね、今年は黒字になるんじゃないかと。今年黒字でも、まあ去年おととしの繰越系損金があるんで、まあ法人税っていう意味ではかからないんだけどっていうような会社さんですね。ただこの会社さんは、2年前の売り上げがまあ1000万円を超えたっていうことで、今年からこう消費税がかかってくるんですよね。消費税が今年からかかってきます。じゃあ消費税っていうのはお客さんから預かってるものなので、黒字とか赤字とかっていうのが正直まあ関係ないわけですよ。だから来年法人税かかりませんと。でも消費税がかかりますよね。でしかも去年も一昨年もかかったことのない消費税っていうのが初めてかかるので、それを準備していかないといけませんねっていうまあ話ですよね。で非常に難しい、まあ非常に難しくはないんですよ。別にテクニック的に言うと、売上の中にこうお客さんから預かってる消費税があって、でそこからこう支払いにかかった消費税を引いたまあ差額、まあ概算でいいんですけどね、概算額を毎月こう貯蓄していけばいいっていうだけの話なんですけど、その会社さん簡易課税っていう、こう売上のパーセンテージで計算できる、計算するっていう方式を取ってるので、例えば月の売上が1000万だったら消費税は100万円で、簡易課税使って半分ってなってるんで、まあ、月50万なんですよね、消費税が。で1年間で600万じゃないですか。だったら50万ずつね、新しい、まあ、定期積み、ね、定期預金でも新しい普通預金でも何でもいいので、それを作ってそこに逃がしていけ、一旦プールしておいて払えばいいっていうのは単純に言えばそうなんですけど、やっぱりその月50万の消費税っていうのも日々の生活というかね、経営の中でどうしても使っていて目減りをしていくものなので、それをどうやって貯金していこうかとかね、まあ、そういったことを考えながらお伝えをしたっていうようなところもありました。まあ、これも結局納税の話で、それをしっかりしとかないと来年の5月の時に消費税が払えません、じゃあ分割しましょう、延滞税かからないように税務署に行って6回払いでとかね、まあ、そういった話になるので、だったらプールしておいて、まあ、前払いっていうこともできるんですよね。税務署に行ってもう事前にもう払っときたい、事前に払う分には何回払いだろうといくらでもいいわけなんで、例えばじゃあ10回払いで先に50万ずつでも払っときますって言ったら、来年の3月までにもう、ね、何百万も払えてるわけなので、まあ、そういったやり方を取ったりっていうような話ですね。ちょっと長くなってしまいました。エンディングいきたいと思います。というわけで今回はですね、3月決算5月確定申告という会社さんについて、まあ、いろんなケースバイケースでいろいろありますけれども、まあ、一社一社に向き合ってこういうことをやってますっていう、まあ、お話をさせていただきました。まあ、うちはこんなんだけどとかね、どうしたらいいかっていうのは、まあ、そういった疑問質問等あればね、受け付けておりますんでご相談いただければと思います。では今日は以上にしていきたいと思います。いってらっしゃい。